西部劇はやってきてない、やってないしな、映画喋ってないし。
まあそうやね、西部劇、まあ、てか西部劇という括りの映画を見ることがないでしょ。だってい
やないよ、だってそんなないもんな。
うん、ないもうだからこっちまで届いてくる西部劇というものがないし、
うん、
あの言ってしまえば、アメリカで流行ったものが日本に流れ着くわけやんか、この洋画って結局のところ。
まあそうね、向こうでヒットしたからこっちでも見れるわけやね、うん
うん、もうアメリカが飽きてるものが日本に来るわけないやんか
そうか、言ってしまえばやり尽くしたやもんな、もう、うん、あっちで
物珍しさから日本人が触れることはあるかもしれないけど、う
ん、だから時代劇の映画が日本でめっちゃないのと一緒なわけだね、
はい、そうだからそもそも母数が絶対少ないから、
うん、
その中でめちゃくちゃ流行ったやつってのがそもそもないから、
そうかそうか、
まあ、日本まで来ないんでしょうねという。でもマグニフィセント7自身は自体というか、うん、自体はあの、うん、そもそも7人の侍から来てるから、
だから7人の侍がまずあって、
うん、
それをまあパクったというか、荒野の7人っていう、
あ、そうそう、
それの西部劇版があって、
そう、
それのリメイクってことです
。そうねじれどころの話じゃないみたいな
そうやな、もう
反転反転しまくってて、もう
そうやな7人の侍の孫くらいの映画だね。
そうよね、孫にしても多分血縁関係なさそうな孫やけどな
そうそうね、確かに
7人の侍の養子の孫みたいな話やから
養子の孫遠いな、
はい、まあでもなんかすごくその7人の侍っぽさというか、
うんうんうんうん、
七人の侍ってグッサン見たことあるんやったっけ。
いや見たことないね。
あ、ないのか。
噂には聞いてるよもちろん。
うん、もうまんまやなって思う部分もいっぱいあるし。
あ、そうなんだ。
あ、う
ん、
そうそう、いっぱいある中でその西部劇っぽさ、うん、俺だ逆に荒野の七人を見てないのね。
あ、そっか、その間を見てないか。
間を見てないので、俺はすごい七人の侍っぽいなーって思いながら見てたんで。
うんうんうんうん、うん、
この映画の良かったところというか、うわこいつええやんって思ったところは7人の侍でも感じれる部分だとは思うかな。
あ、そうなんや、そこは継承してるんや。
キャラクターはかなり似通ってる部分はあるかなと思う。その7人の侍から荒野の7人になる過程で、アメリカナイズとされたキャラクターには変わってるけど、もちろん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、だから、うん、これが日本版だったらどうなるんやろうみたいな、
そうそう、
うん、感じがするわ俺は、うん、
元ネタを拾いに行けるぐらいの良さは全然あった映画だなと思いますね。
へえ、
うん、で七人の侍は今見るとやっぱ見づらくはあるので。
あ、そうらしいね。
あの何言ってるか分かんないのよね。
あ、そうそう、だから
喋りが早いし、訛りというかマイクも質も悪いんだろうけど、
今売ってる DVD には、
うん、
字幕、
あ、そうそう、
ついているらしい
ね。字幕付きだとちょうどいいかなぐらいの映画なので、逆に日本邦画っぽく見えないと思う、
うん、あ、そうか、字幕で見ることになるもんな。
今の邦画ってなんかすごいたっぷりまあ溜めてキレのある一言を言いがちなやつ多いやんか。
あ、そうね、この引きつけて引きつけて一言でパッ
パッってやるみたいなね、溜めを作って、うん、この一言を絶対聞かすみたいな、
うん、決めセリフみたいなね。
そうそうそう、うん、あの部分がないから
早口なん
や。早口ってか、あの本当に普段のそこに行ってる人たちが喋ってる感じやから、別に多少聞き取れなくても雰囲気で話 OK でしょみたいな。
あ、じゃあだからセリフセリフしてないんやな。
そう、観客に聞かせることが目的のセリフじゃないのよね。
へえ。
そこにいる人たちが成立する会話をするだけやから、なんかそんな感じをしましたね俺はね。マグニフィセント7はその分見やすい、
あー、そうね
映画だと思うので、ということでね、本日のドラスリは、映画マグニフィセント7、はい、ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第160回マグニフィセント7、ストレスのない西部劇逆に貴重。 どうですか2024年になってから初めてのタイトルコールは。
まあまあうまくできたんじゃない。
うまくできましたか。ぐさにとっては多分一月ぶりぐらいでしょ。
あ、そう、それぐらい久しぶりだけど、ちょっと緊張したよね、だからね。こんな感じだったなと思い出しながらやったね今ね。
まあね、間が空くとね。
うん、だ
謎に俺はあの思いついたんで第1週目は撮りましたけどね、勝手に。
ねえ、撮りのやつ撮ってたね。撮
ってました。2024年はいろいろあるな、そういややりたいこと気になってることと。
俺も何個かあるなと思いながら、トミニクあげてんだなと思ったわ。
うん、ぜひね、今年中にはその7人の侍にまで手を伸ばしてもらいたいけど、ね、ウサには。
あ、見る見る。でもこれは。
手もらいたい。
もう、マグニフィセント7さ、
はい、
もう序盤数分でさ、
うん、
もう変な言い方なんだけど、
うん、
もう見んでもどういう映画か分かる感
じ。分かるやろ。
分かる、もう、
分かるやろ。
あ、うん、タイトルこう、タイトルバンって出るやん。うん、あの、でもタイトルの前に、
はいはい、
あ、こいつ悪いやつやなってやつが、うん、この、明らかにこの、悪くない民衆を虐げている、はい、で「マグニフィセント7」ってタイトル出てくる、
はい、
荒野の向こうから、
うん、
馬に乗った男が、
はい、
絶対こいつ主人公やしこいつがこう7人の1人目で、
はいは
い、こいつが、7人集めて、
うん、
こいつ倒す、あのさっきの悪いやつ倒す話じゃんって思って、
はい、
そのまんまの映画。
まんまでしょ。
うん、
だから逆に言えばそのまんまで通用するぐらいそのプロットって面白いんやなって思える。
いや、だから様式美だよね。
様式美、様式美。
だからその水戸黄門がずっとやってたのとかと同じだよね、うん、もう分かってても面白いもんね。だから途中さ、もうちょっとキャラ立ちしたガンマンってできたら、あ、はいはい、こいつ仲間になるなってもう分かるやん。
あ、そうそう、メインとモブの差がすごいちゃんと分かりやすいやんか。
そうそうそうそう。あのメインとモブの差ひどいっていうシーン、うん、俺1個あったわ、
はいはいはい、
あのはっきり1個あって、
はいはい、
あのイ・ビョンホンが演じるさ、
はいはいはい、
ナイフ使い出てくるやん。
いますね。
そう、こいつ最初決闘のシーンが入るな。
そうです、そうです、決闘のシーンですよ。
そう、で、そう早打ちの対決するシーンがあるんだけど、うん、もうイ・ビョンホンと腹出た明らかにモブのおっちゃんってもうパッと見でどっちが勝って仲間になるかもう分かんねんっていうね。
まあな、でも早打ちの決闘やって言ってんのに、おいちょっと次は本気でやれよっつってこう叩きつけられて、掛け金倍なら受けてやるって言われて、よっしゃやったろうやないかって言ったらガンベルトをこうパチパチと外し出すあの感じ。
そうそうそう。
な、何のつもりだっつったら俺はこれでいいって言って構えを取る感じ。
そうそう、
もうメインキャラでしかないやろっていう。
そうそう、立てたね、こいやっぱかっこいいよね、うん、一人東洋人でさ、
そうそうそう、
ナイフが使えて、
うん、
接近戦もできて銃も使えてっていう。
そうですね、これもでもあのちゃんと西部開拓時代のアメリカには、うん、東洋系の移民でそういう、肉体労働に従事するしてた人たちっていうのがちゃんといたので。
あ、じゃあ歴史的に、
はい、ちゃんと時代設定には即してます。クリキって言われる人たちがいたんですね、アジア系の移民とか。
あ、俺そうなんだ。
そう、別にこれはあのボリコレがどうたらとかじゃなくて、その当時の西部開拓時代にちゃんといた人たちなので。
なるほどね、はい、俺はボリコレとは思わんかったけど、うん、やっぱこの7人集めるにあたって東洋人1人おると入るやん。
キャラ付けがしやすいみたいなね。
そうそうそうそう、その属性の一つとして入れたんやろうなって思ってたけど、うん、そっかそっか、そこちょっとリアルの方
で。あ、そうそう、ちゃんとリアルに中国とかから出稼ぎに来てたりとかみたいな人たちも結構いたので。
そっかそっか、
うん、世界史のマニアックな資料集とかにはクリキって単語が出てきたりしますね。
もう出てくる一人一人全員かっこいい。
ああ、そうね、本当にだからなんていうの、見目麗しいかっこよさじゃないところが全員いいよね。
あ、この映画はやっぱり男臭いかっこよさが。
そうそうそう、
全員に
男臭くてヒゲとかもちゃんと蓄えてたり。
あ、そうそうそうそう、
小綺麗な見た目じゃないやつら。
あ、確かに、このなんかこの荒野の土が似合う男たちが多いよね。
それやねんけど、全員パッと見のシルエットが違うのよね。
そうね、あれな、
ここが本当にキャラクター付けがうまいところだし、なんとなくそのシルエットからこういうキャラかなをもう観客が汲み取ってるのよね、やっぱり。
そうね、なんか、あ、こういうキャラなんだってこっちが得た印象があって、それを裏切らない、うん、ずっと。
そうね、
これ非常に見やすいっていう、うん、
実はこういう側面があってっていうところまで、深くやることがあまり少なかったりはするよね。
あ、確かにそんな気がするね。
うん、だからこそのどんでん返しみたいなところもあったりするし。
ああ、そうね。
うん、線の補足ってちょっと痩せぎすな顔をしてるやつっていうのは狙撃手なんだろうなってみんな思うやんか。
確かに。
ちょっとシュッとしてるシルエットのやつ。
うんうんうん。
だからもうそこでキャラクターが分かるようになってるし、やっぱりだからこのキャラクター紹介っていうところを会話じゃなくてシーンでやるやん、
うん、
そこがやっぱり見やすいポイントだと思うよね。
だから最初仲間になるギャンブラーもね、
そうですね、
殺されそうになってるけどこう手品見せてとか、
うん、
そこもかっこよかったりするしな。
うん、そこの一個前のねところでもそもそも、サムチザムが彫金首を探しててっていう話をして、
うんうん、
バーに入ってきて、
うん、
もうあそこもなんか見たことないはずなのに既視感があるでしょ。
いや、そう、もう見たことない。あ、俺初見や。本当は
ないでしょ、グッサン。だって西部劇って見たことないやんか。
ない
ないけど見たことある景色に見えてるやんか。
見たことある景色やし、いや、もう見たことあるシーンぐらいのつもりでおったで。
はい、だからなんかなんかそこをなんかさらっと通り過ぎていったけど、別に実はそうではないんですよね、これ。
本当だね。
見たことないシーンのはずなんですよね。だって西部劇がドンピシャな世代じゃないし、
うん、
西部劇で有名な映画も俺らは知らないし、
知らない、
はい、じゃあ見たことないはずなんです絶対、
うん、
あそこのストレスがないっていうのがすごく俺は好きなポイントな気がする、この映画。
あ、わかる、わかりやすいし、みんなかっこいいし、ずっと見てられるわって感じだったな。
うーん、
何が起こるか分かってても見てられるわ、
見てられる。
やっぱりアクションもかっこいいしね。
うん、ただコブラとかさ、ああいう日本のああいうあの時代の漫画に通ずるところもあるんだろうなと。
ああ、確かにな。もうだから俺は知ってる西部劇といえば、もうライブはライブ西部編なわけなんだけど、
はいはいはい、
もうライブはライブ西部編がめっちゃ西部劇まんまだったことを改めて今回分かったよね、
うん、あ、まあいろいろ本当にリスペクトがね込められてるものだったし、
そう、もう、そう、うん、だってもう、ならず者に支配支配された間違えて、うん、そこに一人男がやってきて、
うん、
住民と協力してそいつらを倒すところとか、うん、もうまんまじゃんと思って。敵、そうそう、ガトリング銃使うしとかさ、
うん、
ちょっとこう男勝りのヒロインがおってとか、あ、うん、めちゃくちゃまんまその西部劇をリスペクトして作られてたんだなっていうのを、
うん、
西部劇を見ることで分かったわ今回、
うん、逆にね、そう、オリジナルを見ることでなんかリスペクトがねより深まったりするよね。
もう途中主人公の声も一緒やから、もうめっちゃリンクしちゃってたからね、もうね。
あ、多分これは狙ってたんじゃないかなと思うけどね。
やっぱそうか、あ、そうか、
だってこっちの方が先やねんから。
そうやね、
声ついてるのね、もちろん。西部劇で大塚明夫でってなるとやっぱマグニフィセント7が出てくる人は多いんじゃないかなとは思うけど、
うん、いや、吹き替えもな、宮本さんいて、大塚さんいて、
うん、
シャーロックの人が、
あ、三上さんね、
三上さんか、
うん、
いらっしゃって、耳もなかなか幸せな映画やったな。
ああ、そうですね、
うん、
うん、
渋い男性声優のこのかっこいいやり取りが聞ける映画でもあるね。こ
う吹き替え好きとしては、セリフがやっぱり特徴的やんか、
うん、
なんというかその西部劇ならではの言い回しなのかどうか、うん、あんまり俺は詳しくないから分かんないけど、
うんうんうん、
それこそ本当にその冒頭のバー来て賞金首を探しててっていうところのシーンとか、
うん、
どんなやつなんだって聞かれた時にサムチザムが、うん、肩に傷があるやつなんだこの辺りにつってバーテンダーの肩を押したりするやんか。
で、
それで一瞬でその瞬間にそのバーの空気に緊張がバッて高まって、
うん、
全員がこう銃のホルスターに手を置いたりとか、
うん、
した足を組んでいつでも、うん、いつでもこう狙いに早打ちのできるような体勢に、体を動かすような部分とか、
うん、
それを背中で感じてるサムチザムとかも絵で見えるやんか、
う
ん、
見える。
そことかのやっぱ演出がすごいやっぱいいよね。
いいか。
で、なんか独特な感じがする。やっぱこれは西部劇ってこういうことなんだろうなって思ったのを覚え、思い出して、
ね。ああ、確かに、ね。
初めて見た時にこの映画。
本当にこの、
うん、
西部劇のこの様式美が好きになったように見ててね、
うん。
こういうパターンの映画なら俺いくらでも見られるわ。
いや、こういうパターンの映画が多いとは思うよね。やっぱなんかね。
うん。
何個かしか見たことないけど、俺も。
うん。
早打ちってかっこいいなと思うね、シンプルに。
いいね。
この今まで何もしていなかったはずなのに、
うん、
一瞬で振り返って撃ち抜くとか、
うん、かっこいい。え
その銃を手にしたやつの牽制の意味を込めて帽子を撃つとか、
うん、
想像してた通りのかっこいいガンマンがそこにいるもん、ね、この映画は。
そう、なんかこのかっこいいシーンについては本当になんかね、はいはい、小学生ぐらいの気分に戻ったというか、うん、なんか少年に戻ってあかっこいいってずっと思える感じ、うんうん、あともう俺3歳から好きなんやけど、あの銃回すやつね、くるるって
ありますね。
そう、あれはあの俺特装ロボジャンパーソンに出てくるガン・ギブソンのキャラがやってて、それ以来ずっと好きで、
はいはいはい、
あの水鉄砲で仕事を真似したから、
はいはいはい、
いやーかっこいい。やっぱこのちゃんとした整備機の中でこのあれ下ろしながら抜いたりとか、あれを銃を回しながらしまうとか、
うん、
かっこいい。
いいよね、
銃さばきのかっこよさみたいな。
ガンプレイですね、いわゆる。俺が一番初めにガンプレイを見たのは多分ロボコップなんですよ、う
ん、あロボコップそうなんや。
ロボコップもそうですね、ロボコップもロボなんですけど、あの太ももから銃出して撃った瞬間、撃った後にちゃんとくるくるくるって回して太ももにまた入れるんですよ。
あいいね、なんかそれロボコップがやるっていうのもおしゃれでいいね
あそうなんです、そうなんです、それをやったりとかね、うん、してたんですよ。
久しぶりにこんな完全超悪というか、
うん、
もう敵こんなやつはもう一刻も早く打ちのめしてくれと思う憎たらしい敵この民衆を虐げることを何も思ってない、
うん、
このガトリング銃を手下に撃たせて、
うん、
自分はこう余裕の顔でタバコ吸う、あの時の憎たらしい顔、悪役として100点だと思ったね俺は
そうですね、まあ憎まれ役がちゃんと憎まれ役をやるっていうのも、うん、やっぱりこういう完全懲悪者というか、
うん、大事だよね、
西部劇時代劇にとっては大事よね。逆になんか後ろに背景があって、うん、仕方なくこういうことをしてるんだじゃなくて、
そうそうそう、もちろんその背景が見えるから面白い物語もあるんだけど、こういう話はね、うん、そうじゃなくて思いっきり本当なんかフリーザみたいなやつでやってほしいというか、
そうそうそう、
本当にこう
最近は別にもうフリーザすらも完全懲悪の悪者じゃなくなったやんか。
あそう、だからあの時のフリーザっていう意味で言ったね、ね、うん、
なんかそういう傾向にあるから余計に新鮮に見れるっていうのは一つあるんでしょうね。
あそうか、確かに、
はい、
今自分で言ってびっくりした、フリーザって絶対通じる例えだったに、ちょっと前
もう今じゃなくなってるからね、10代とかにしては下手したら。
ドラゴンボールスーパーで話が進んで悟空と共闘したりしちゃってるから、は
い、そうですよ。いやクルリン殺されとるやないかいっていう話やんか。
そうやねほんまに
あんだけブチ切れて星一つ丸ごとで死んだ殺したやつがないかいって話じゃないけど、共闘するっていうね。
そうやな、
心が広すぎる、
うん、そうなるとちょっとうんって思ってきちゃうもんな、あの時の怒りどうなってんねんとかね、
はい、だからもう世代が変わってるんですよね多分ね、そこの話を見てた人がターゲットじゃないのよ多分ね。
そっかそっか、
うん、
なるほど、今の子供に受けてるから
多分受けてるもんだったりするんでしょう。なんかそのなんか希望のある話だと思うのよ、その実は悪役にもこういう背景があって、
うんうん、
まあ仕方なくじゃないけれども、
うんうん、
主義の中でそういうことをやったんだみたいな話って、うんうんうん、逆に言えば救いの話やんか。
あ、そう。
ただただ悪いやつだけじゃないんだっていう。
だから完全に悪いやつありませんでしたってことやからな、
うん、大人だったらわかるやん、大人だったらわかるでしょ、なんかあの単純にただ悪いだけのやついるやんか、
うん、
社会の中にも、
うん、全然いるよね。
そう、あの大人に対しては多分こっちの方がなんか納得しやすいんじゃないとは思うよね。
確かに、
あの完全懲悪が好きなのとおっさんばっかりかやっぱ
そうやねん、あーそうか、
そう、あのやっぱどうしてもいや、うん、いいところないでしょあいつって思いたくなる人間が増えていくんだと思うよね大人になると
そうか、そういうことなんかな
と俺は思ったりしてる。
そんなんもあってお年寄り時代劇好きなんかな、
う
ん、やっぱ
かもしれないかなと思うよね。
そっか、俺は今回この様式美っていうのに触れたことで、
はい、うん、
このパターンの映画ならいくらでも見れる。で、
はいはい、
お年寄りになるとどんどんこう新しいものを吸収するのがしんどくなっていくから、
うん、
お年寄りってこう様式美がハマってる時代劇にハマるのかなというか、
うんうん、
思ってたんだけど、確かにそうか、完全懲悪の、
はい、
こいつ悪いやつだってやつを知っていくから、うん、完全中迫の物語が好きになるっていう、
納得しやすくなるんじゃないかなっていう気もするよね、うん、なんとなくだけど。で、あの単純にめちゃくちゃただ悪いやつやなこいつって思う人もいれば、うん、あもう根っから本当にこいついいやつだなって思う人も増えていくやんか大人になるとさ、両方が、
うん
うん、だからそれもあってこういう話ってやっぱ年齢が上がっていくと受けやすくなるのかなってちょっと思ったりするね。
あーなるほどね。
でもまんま完全にプロット自体はね、まあ七人の侍と同じなので、
次の侍もこうなんや、もう
こうですよ、まあ悪徳な均衡 を、採掘するための、まあ、ギャング上がりの、うん、やつらがいたりするような部分が、うん、七人の侍だったらのぶしに変わってるだけですから。
あー、でガンマンが刀持った侍に変わるわけだ。
はい、変わりますね。で、まあ、もちろんだってその、金鉱会社に虐げられて、ひどい扱いを受けている村の面々が、
うん、
誰か助けになってくれる人はいないかと思って都会に人を探しに出てくるっていうのも七人の侍と全く同じところですから。
あー、全く同じなんだね。
全く同じ。七人の侍に関しては、あ、この映画に関しては、特に報酬っていうものはもう、
うん、
あるもの全てを差し上げますって全部言うやんか。
あ、そうやったそうやった。
うん、で七人の侍は米しかないけどって言う、うん、
あ
ー、うん、虐げられてる農民なんでね、金もあるわけないし。
なるほどね、そうだねそうだね、
うん。で、サムチザムがこの映画で行くときに、
うん、
もう、行くときにいろんなやつを誘っていくやんか、結局ね。
ああ、そうね、
うん、いろんなガンマンを誘っていく中で、
うん、
勝ち目はあるのかみたいな話を聞かれるやんか。
ああ、聞かれる。で、
ない、十中八九死ぬって言うやんか。
言う、あ、そう、そこはめっちゃなんか侍の死生観っぽいなって思った、
うん、
なんかそれでも行くんだみたいな感じ。
そう、名誉のためなんですよね。
おう、なんか今日己の誇りと矜持のために戦う男たちみたいな感じで、なんか、うんうん、侍、多分真の侍ってこういうノリなんだろうな。
あ、そうですよ、真の侍もほとんどそんな感じですね。死にに行くんだろうなということは分かってはいるけれども、
うん、
今のまま生きるよりはそれができた方がいいよなっていう感覚、
うんうんうん、
に、まあ、なった人たちが多かったという話かな。でそれに憧れたという部分もあるでしょ
う。うんうんうん、じゃあ真の侍、それは面白いよな。
面白い
よ。多分7人の侍もキャラ立ちしてるんでしょうよ。
めちゃくちゃキャラ立ちしてるよ。
いろんなそのね、戦い方のやつがいたりとか。
あ、戦い方とかではないかな。
ないんや、
うん、なんか本当にキャラクターとして違うから。言ってしまえば侍の戦い方なんて刀で切る以外ないんだから、基本的に。
まあそうか、
うん、そんななんかめちゃくちゃ綺麗なルレナ太刀や刀剣舞が見れるみたいな映画じゃないから、
うんうん、
それはアニメでやる部分だしね。
あ、なるほどね。
うん、実写映画でやる量分では多分ないでしょ。ガンマンだったら分かりやすいよね。早打ちが強いとか、二丁拳銃使うとか。で、この映画全員獲物を変えてるやんか、使う武器を。
あ、変えてる。そう、
そう、ね、それがしやすいのね、ガンマン
は。あ、確かに。だからキャラ
立ちがしやすい。そうそうそう、
その戦い方の部分にも反映しやすいもんな、
うん、しやすいやんか。
そうかそうか、確かに。だから侍はもう刀だけになっちゃうもんな。
うん、基本刀だけだし、すごい泥臭い戦い方をするから、七人の侍は。この映画以上もっと泥臭い。
泥臭いんや。
泥臭いよ、すっごく泥臭い。もう本当に死に物狂いでっていう言葉が似合うような、戦闘になるので。
ああ、だから本当に逆に言うとリアルな
戦い。あ、めちゃくちゃリアル。だから本当にその黒澤明がこういうところとこだわったんだろうなっていうのがすごく分かるような絵がずっと続くので、戦闘の部分って
戦いのリアルをちゃんと、
あ、そうそう、
映画に落とし込んだんだ、シーンの侍は。
あ、そうですよ。もうそれが語ってるだけでも全然2時間ぐらいは語れるけど。
ああ、そうなんや。
うん、その分だから、うん、そこのなんか泥臭さが逆に嘘っぽく見えてしまう人もいるかもしれない。
へえ、
下手したら
それくらいなんだ。逆に
綺麗なものを、綺麗なフィクションを見すぎてて、うん、
あ、確かに、
うん、なんかうわ、こんな逆に泥臭くやってんじゃないのみたいな風に、見えて冷める人も多分いると思う。
今聞いてて思うのは、うん、この C の侍ってもう多分1950何年とかの映画やんか、
うんうん、
どうやらこれ今見ても絵力はどえらそう
です、ね、どえらいですよ。絶対負けてないからね、この映画。マグニフィセント7にも負けてないから、絵力って。絶対に俺はそれは言い切れる
ですよね、はい、そういうことなんやろな。
断言できるよ。どんだけこのマグニフィセント7でガトリングが出てきて、ダイナマイトが出てきて、爆発があって、火が巻き起こってっていう、うん、カラーで見れる映画があったとしても、うん、白黒の七人の侍の戦闘シーンの方が心に来ると思う、
うん、すごいな、
うん、それは俺は言い切れる。
それくらいの、それぐらいの作品だったから海外のからも評価されて、
うん、そうですね、いろんなところでインスパイアされたわけですから、
何十年後もリメイクされるような、
うん、
作品をまあ生んでるってことやからね。
やと思うね。
七人の侍絶対見よう、うん、これは
絶対見た方がいいよ。映画っておもろいなって思って、
うん、
こういうのってどんなんやろうって多少なりとも興味を持ったんなら絶対見た方がプラスになる部分は多いんじゃないかな。
でも白黒の昔の映画っていう印象だからさ、
うん、はいはいはい、
ちょっとハードル ルはそんな高くないね、俺真の侍に対して。だから、はいはいはい、すげえ超えてきそうな感じがしてる今聞
い
て。
ああうん、まあ低いまま見たら余計に超えていく部分は多いでしょうね。
いいよ、なんかいい入り口だった気がする。
あ、そうですよ、マグニセンセブンはだからそういう意味でもぜひこの流れで真の侍に行ってほしいという入り口の映画ではあります。
うん、こういう話なんだよっていう、その
そうそう
大方の紹介はちゃんと済ましてもらったから、
そうそうそうそう、
マグニセオセブンに真の侍見やすくなってるはずだしね。
そうなんですよね。これをだから逆に日本ナイズド、というかもともとこれが、うん、これのオリジナルとして作られたものってどんだけ絵なんやっていうところにね、
うん、
ぜひ触れやすいでしょうし、俺としてはやっぱなんか逆にまあそっちはあの俺はもう真の侍自体は見てるから西部劇の方になんか知り、うん、行きたいなと思うけど、やっぱ詳しい人がいないよね、あんまり
いないよな、
うん、
あそうやな、ちょっとこう上の世代の人と喋ったとしても
出てこへんやんか、
出てこない
何から見たらいいんだってのは結構難しいよなと思う。俺ね一個だけなんかねあの印象に残ってる西部劇があって、
う
ん、タイトルはね忘れちゃったんやけど、
うん、
冒頭10分ぐらいかな、
うん、
全く一言もない映画やねんか
10
分15分ぐらい、あの無人、
ね、
無人の駅に、
うん、
ガンマンが3人4人ぐらいかな、うん、入っていって、
うんう
ん、なんかあのその駅にいる、まあ、売店みたいな、キオスクがあってね、でそこにいる店員たちに、うん、あの顎だけで出てけみたいな感じをやって、
うんうんうん、
でここに今どんなやつがいるのかなってちょっとなんか矢探しするような感じをしてる中、一人、うん、そのキオスクの外側の壁に、置かれてる椅子にドカッと座って、
うんうんうん、
まあつまりその男の視点からしたら、ちょうどレールが見える、
うん、あそうだよね、
位置に座ってるわけで、うん、ずっとその時間の中ほとんど BGM も特になかったはずやねんな、
うん、めっちゃ静かな
そう、いいやな、風の音がフーってするぐらいで、あとあの風車じゃないわ、多分水汲み上げるための風車なんかな、なんかちっちゃめの風車がやつがあって、うん、それがガタガタガタガタガタって音立ててて、
うん、
でハエが飛んでくんのよ。
お
でハエが飛んできてその椅子に座ってる男の顔にピタッと止まって、
うん、
なんか口で息を吹きかけて飛ばそうとすんねん、
うん、
で飛んだと思ったらまた戻ってきて、
うん、
口についてみたいなフってやるのをやるっていうオープニングやねんか、う
んんだそれだけなんや。
そうでもめっちゃ見てられるオープニングなのよね。めちゃくちゃそれがなんか印象深かった覚えがある。本編印象にあんま残ってないけど。だから このオープニング自体は結構有名やから多分知ってる人はいるかもしれないけど。
そうなんだ。
うん、
だこう物語というよりはさ、こう、
うん、
物語はこう似たような話なんかもしれんけど、かっこいい絵を見せるっていう。
う
ん、
そうそうそうそう
ものなんだよねきっと。
多分なんかその要素は結構強いんやろうなとは思うよね。
最後サムチザムとその敵の大ボスが、
はいはい、
ついに相対す時にさ、
うん、
サムがこう建物から出てくる時さ、こう逆光になってて影やねんな、
はいはいはい、
あの向こうに太陽があって、
うん、
もう逆光のこういうシルエットを見たことあるけどやっぱりかっこいいな、こう逆光で主人公がゆっくり出てくるのって、
はいはいはい、
うん、見たことあるけどかっこいいねんな、こういうの、
うん、
いいな、かっこいいのもう一個言語化したいところだよねなんかねこれ、
うん、あまあなんて言うんでしょうね、かっこいいというよりは、うん、気取ってる感じに見えるかな。
あそう、それもあるね、
そう、うん、気取ってる、まあ見栄を切って見せるとはちょっと違うような気がするのよね。
いやそう、なんかねちょっと違うよな、
うん、またちょっとねやっぱそのニュアンスの部分な気はするけれども、観客を意識してない膝ったらしさみたいなね、
あそう確かに
あるような気がするなと思うね。
見てる俺たちに、
うん、
さあっていう、そうね、あの歌舞伎の感じじゃないのよね。
あそうそうそう、レスポンスを期待してないかっこよさというか、
なんで見たことないのにこの西部劇の美術って心躍るってかっこいいと思うんやろ。荒野、
ね、
馬、
もう
千賀郎ハット、
西部開拓時代なんて馴染みなんてかけらもないのに、
でもゆかりもないで、土地にもゆかりないし時代にもゆかりないし、
はい、
なんかたまにドラえもん、なんかドラえもんで西部劇の話だった、
はいはいはい、
なんか俺ガンマンになったらめっちゃ強いはずやって言って、うん、のび太くんがいて帰ってこれくだるみたいな話なんやけど、うん このこれかっこいいっていうね、なんかね、うん、俺センサーのめっちゃ近くにあるというか、
そうなんよね、
反応しちゃうのよね、なんか、
うん、逆にその多分人類がある程度共通して持ってるかっこよさの部分なんだろうなと思うよね、
なんかそう
西部劇の人たちのシルエットっていうのは
な、ね、
全国共通なんでしょうね、まあ、だから立ち姿とか、
うん、
ちゃんと立たないやんか、まっすぐピンと、あまり
確かにちょっと、ああかっこいいね、あれね、
うん、あれはなんていうの、その軍隊とかああいう規律が正しい組織のかっこよさって、うん、そっちなのよ、うん、
あ確かにそっちのかっこよさはあるもんな、
そう綺麗に整頓されているというか、
うん、
左右対称であるというようなシンメトリーがあるみたいな かっこよさだと思うんです、制服とかって、
うんうん、
ガンマンのかっこよさ、カウボーイのかっこよさって左右非対称なかっこよさな気はするよね、
うん、
バランスが取れてないんだけども、だからこそかっこよく見えるという、ガンホルスターも基本は片方だけにあるやん、
そうだほんまやね、
そうで早打ちをするときも、うん、左手をちょっと前に出して右手を腰のところにグッて当てるやんか、
当てる、
もうだから 見た感じがアシンメトリ
ー確かに、
そう あれを切り取るだけでかっこよくは多分見えてるんだろうなと思う、ああいう非対称であるという部分、
早打ちのフォームもかっこいいよな、
うん、かっこいいよね、あれもだから日本で言うと居合切りにちょっと通ずるところはあるんだろうなと思うけど、
確かにそう、そうだね、そう
で日本人はやっぱり刀が左に絶対あったりするやんか、
うん、
左右非対称やんか、
あほんまや通ずるんだ
多分あるんだろうなと思うよね、あのいろんな文化の中で多分武器を片側に持ってその武器になんか手を伸ばしてるみたいなところのかっこよさっていうのは、
うん、
なんかあるでしょうね、本能的な何かか分かんないけど、
あそっか、そこ繋がってくんのね、
かもなとは思ったりするよね、
あ分かる、なんか分かる、でも分かる、なんか、
うん、危うちと祝いはやっぱ同じでしょうね、
あ
にあのかっこいいと思える部分の要素っていうのは、
うん、
ものすばりだってワイルドアームズとかっていうゲームとかではあの早打ち、うん、銃使って早打ちをするやつが自分のこ自分の特技のそれを居合っつってたから
あーなるほどね、
そういう風に表現されたりする、コンテンツもあったりしますね、
ああそれぐらい共通してるってことやな、うん、
かなと、
西部劇俺好きなんだなって分かったわ、このマグニフィセントセブンで、
だからグッサンかっこいいもん好きだからそりゃ好きでしょうとは思うけど、
うん好きやね、
細かいところを考えなくてもいいという良さもあるし、
いやほんとそう、なんかこんなに何も考えずに見れるかって思った、これからこの映画見て喋んのになって思って、
うんうん、
全然あなんかもう分かるのに分かるもん何が起こるかみたいな思いながら、
うんうん、
そうやっぱその絵の力と登場人物のキャラクターとやっぱこの分かっててもこの話は面白いからね、
うん、あとはまあだからまあ、このマグニフィセントセブンに関して言えば多分、うん、本当にリアルの、生のウエスタンムービーが撮られてた頃、
うん、
比べてまあ主人公サムチザムがそもそも黒人がやってたりとか、
そうだよね、
パーティーメンバーにネイティブアメリカンがいたりとか、
ああそうね、
メキシコ人がいたりとか、
あーそう、ね、確かに
あの辺りは多分時代を考慮してる感じはあるなと思ったよ、ね、
あーなるほどね、
基本的にはネイティブアメリカンが悪役になることの方が多い映画だろうし、西部劇って
あ確かにそう
だ、ね、日本も白人至上主義ですよ、西部劇って昔の、
そっか、でマグニフィセントセブンにもインディアの敵出てきたしな、インディ
アの敵だって、向こうについた敵側についたインディアも出てくるしね、
そうそうそうそう、
パーティー側には、正義のインディアンが一人いるみたいな形になるし、
多分時代を考慮した結果やっぱりこのそれがキャラ立ちにもちゃんと効いてるというか、
うん、
びっくりしたもん俺やっぱあのインディアン仲間になった時に、あ弓のやつ一人出てくるんやっていう、
うん、絶対弓のはずやねんけど銃と同じ勢いでみんな死んでいくんだって面白いよな
そうね
そこ心臓ちゃうねんけどな、たまに思うねんけどな、
そうやな、あのそんな即死ないよねっていうぐらい
即死しますからね、
うん、
あれはだからあの逆にうん、すごいなんかコアな見方かもしんないけど、うん、こういうなんか西部劇とかで映画見た時には、
うん、
やられた人の倒れ方も見てほしいね、
あーわかるわかる、確かに
スタントしてるこの撃たれたっていうリアクションからの倒れ伏す様っていうのは、
うんうん、
やっぱあのアクションなんかスタントアクションの死に様のアクションとして見せ方がやっぱりすごくいいところだと思うので、
確かにちゃんとこう撃たれたところをなんかこう見せながら死ん
で
いくんだ、みん
なあの時代劇の切られ役と同じなのよこの役、
ね、そういや全く同じこと思った、時代劇は俺切られ役の動き見ると好きなのよね、
ああいいですね、
あのやっぱこのなんか分からんけどこの人うまいなって切られ役の人っているやんか、うん、
なんかたまにいるでしょ、目に留まるこのあなんかめっちゃ気持ちいい切られ方してるみたいな。
あそうそうなんかこの刀の切り傷がないはずなんだけど、はいはいはい、あるようにさ、
はい、着物も切れてねえんだけど切れてるように見えるみたいな人ね。
そうそうそう、
うん、
あ確かに
そういう良さも多分あるとは思う。
ああそっか、なんか主人公たちに今注目してたけど、
うんうんうん、
確かにそこのアクションも詰まってたよな、いろんな死に方出てくるも
んね。いろんな死に方が出てくるし、
うん、
やっぱりそのマグニーセントセブンとかこの、映画の中でも特徴的なやっぱパーティーメンバーで重要キャラだけど死ぬやつがいるやんか。
死ぬねんな、そう、
そこもやっぱり特筆するべきポイントだと思うのよね、なんというか。
そうね、
で死に様も全員それぞれ違うし、
違う、そう、
うん、
やっぱあのギャンブラーの死に方、はい、めっちゃかっこよかったよ最後ダイナマイトでな。
そうですね、あそこもすごく皮肉というか、
うん、
なんていうの、男気じゃないけれども人侠者っぽさというか、なんていうか、
あ、
狂気を感じるというか、
あの敵のやつがさ、そうそうそう、タバコの火つけてくれるよな。
そうね、もう本当に、ジョシュ・ファラデーか、あいつがもう本当にガトリングで撃たれて、うん、馬からも落ちて、
そう、
敵の目前まで迫ったけれども何もできなくて、うん、何をするのかと思ったら葉巻を取り出して、
かっこいいな、
自分でマッチをするところがもう力加減が分かんないからもう、
うん、
何本も折れて、
うん、
あーって朦朧としてるところに敵が近づいてきてマッチを吸って火を差し出してやって、
うん、あ、そう、あそこなんかね日本っぽいなって思ったよね、
うん、なんか解釈をするじゃないけれどもね、
そうそう、あとこう人気者でありそうな演出だなと思ったりとか、
うん、でそうやってやったと思ったらその火をつけた葉巻でダイナマイトに火つけるっていうこの
そう、ね、
一歩ひねられた感じ、
うん、確かにそうだな、
騙しのトリックに引っかかったというような、うん、そこまで意識してたんだなこいつって思えるキャラクターでもあるやんか。
そう確かに、
うん、そのずる賢さを前半で描けてるからこそあそこで卑怯なことしやがったじゃなくて、うん、あこいつ騙しやがったっていう風に観客がなれるっていうのもいいキャラだった証拠だなという、そうそうそう、
らしい死に様だったなって思えるし、うん、そこ込みでかっこいいなって思ってるもんね、やっぱ
ね、
うん、
やっぱキャラの演出がうまいですよね。
あとグッドナイトロビショーとあのビリーこのイリュンホンの内屈会の、うん、あの二人もともとコンビでやってきてるからあの二人のこう絆の感じとかも見えるやんか、こう、うん、戦ってる時にね、
うん、
あそうだからグッドナイト戻ってきて、うん、ビリーが戻ってくると思ってたよっつって、うん、なんでって言ったら置いてったろって言ったら好きでだなっていうあのお酒飲みや
つ、ね、あスキレットですね、はいはい、
あれをあれを渡してね、
うん
ハハ、うん、って笑ってもう一回戦うってい
う、うん、
あんなもこうおしゃれでかっこよくて好きな演出やなと思って、
だからその南北戦争終わりだから心に傷を負っててっていうグッドナイトロビションのそのキャラクター造形とかも、逆に現代的なんだろうなと思うね。
あ確かにそうだね、
戦争で心に傷を負った描写とかは多分昔の西部劇にあんまないんじゃないかなと思うけど、
なんかそうなさそうだよね、
なイメージは勝手にある。
南北戦争で、
うん、
スナイパーとして人をたくさん殺してるんだから、
はい、
そういう人物であってもおかしくないよねっていう、
うんうん、
ちょっとこうリアルの方に近づけるキャラ造形をされてる感じするよね。
そうそう、うん、こんな感じがするし、うん、まあやっぱりそれでやっぱりちゃんと深みというか、よりこのロビショーが好きになれるポイントでもあるしね。
確かにな、なんか時代考慮してるんだろうなの部分が、
うん、
なんか説教臭くなく映画の面白さにつながってるんだなって思うね、うん、
ハマってるポイントやとも思うよね、
うん、よくできた映画だな本当に。
そうだから前半でねその村から村をまず救いに行った時に逃げ出すやつがいて、うん、そいつをロビショーが狙って撃て早く撃てって言われたら、うん、あ弾詰まりだって言ってこう撃てなくなるっていうシーンがあったから、
うん、
もうジョシュがずっと疑ってかかって、
うんうんうんうん、
撃ってくれよお前死の天使なんだろうって焚きつけられたらもうありえないぐらいの精度でライフル撃ちまくるっていう、あの
あそこかっこよかったな俺もあそこあこれ撃たれへんのちゃう、撃たれへん撃てへんパターンかなと思って見てたらもう全発
全発
当たってあの的の首取れるっていうね
そういやあそこの演出とかための時間とかもちょうどいいやん、
わかる
なんというか
そうねわかるわかる、
なんかすごい無駄がない映画だなと思った印象がある、
ね、うん、死の天使と恐れられて心に傷を負った、うん、でも腕はもう一級品の
一級品
吹き替え宮本光ちょっと属性を置いてすごいない
やーまあみんな好きになるキャラだなとは思うね、
うん、ああそうやな 7人ちゃんと、
はい、
一人一人こういうところ良かったよなこいつって思い浮かぶ映画だわ、
うん、
本当に。
うん、キャラが立ってて魅力がある人たちばかり、
うん、いいな。 C の侍たちがどうなのかめっちゃ気になるもんな本当に。
あーいいですね、本当に C の侍は見てもらいたいですね。サムライ7も俺は好きですけどね、やっぱり
あのアニメのね
アニメのね、アニメですね。サムライ7はサムライ7で、あの後々舞台化されたりとかもするぐらいにはちゃんとやっぱファンが多いアニメなので、
う
ん、
へ
ー、まあ、7人の侍をモデルにしてる段階で話が面白いので、結局。
まあ、そりゃそうだよね。
うん。そうなんです。7人の侍派生ってことは、話が面白いが大体確定してるんだ
よ。ああ、そうだよね。
大体面白いんでね。まあ、描き方が多少違うぐらいですが。
うんうんうん。なんか7人の侍、好きな人の感想で聞いたことあるのが、この推しが見つかるみたいな。俺はこの侍が好きっていうの聞いたことある。俺はね。
なるほど。
そんなことない。
まあまあ、あんまり推しという感覚が俺にはないからかもしれないけれど。
ああそうか、
うん、
あまあでもドミニクはそうやな、このキャラ好きっていうのあんまないタイプだからね、
うん、そうだから
物語
難しいなとは思うけど、何かを推す感覚はあんまりよく分かってなかったりするから。
ああまあそうかそうか、確かにね。
推しね、まあこのキャラ好きってなる、うん、なる人はまあ多いんじゃないとは思うけどね、いろんなキャラに対して、うん、誰に感情移入するかというか、好みのキャラはまあ一人は絶対出てくるんじゃないかなという。
そう、マグニフィセント7にも その要素はあるなと思ったのよ、
うん、
その俺はこいつが好き、こいつが一番かっこいいと思うとか、
はいはい、
人によって違ってあるだろうなっていう。
まあでもね、やっぱマグニフィセント7はすごくストレスなく見れる、完全超悪者の映画プラスちゃんとキャラクターの、うん、根っこというか素養の部分とか素質の部分っていうところが、うんうんうん、だから現代的にある程度深掘りをされている映画だと個人的には思うので、
うんうん、
だからこれから遡っていくっていうのは多分ここに至るまでにどういう変遷をたどったかっていうのが多分見れるポイントだと思うので。
ああ確かにな、
うん、そこを何か個人的には、うん、西部劇の、大元になってる西部劇の方の要素とかもなんか掘り下げていきたいなと思う部分であります、
うん、
個人的には。
そうね、なんか
金の侍要素は結構掘り下げられてる気がするけど。
うんうんうん、確かにそうか。
うん、西部劇要素ってのはどういうメソッドがあるのかという。
ああそうね、まだ1個しか見てないから、その マグニフィセント7らしさなのか西部劇らしさなのかわからない部分も全然多いからね、
うんうん、それが多分結構死人の侍らしさでもあるような気がするから。
ああそっか、
うん、もともとはそっちだからね。まあ今はね、多分もう新しい西部劇とか撮られないとは思うから。
そうだよね、これが最後ぐらいじゃない、
なんか話題になったやつとかで言えばそうなんかな。
うん、でもこの映画8年ぐらい前でしょ、
うん、
だからもう新しいのに期待するよりは過去をね見ていくことになるから、
うん、まあ、だから過去にいろんな名作があったから今これが生まれてるということでもあるんでしょうか。
そうだよね、
ぜひ。なんか俺もなんか前さっき話した冒頭オープニングが無言のやつが長いっていう映画のタイトルをちょっと調べときます。
そうね、そう
なんかで
もドミニクはそれがあるからね、はい、そっから入って
何やったっけなっていうのは未だにずっと気になってね
調べたら出てきそうだよね、特徴的なオープニングだもんね、
出てきそうなんですけど、ちょっと調べてみましょう、うん、まあ、なんかいろいろ派生というか調べがいはありますよというやっぱコンテンツですね。
確かにこっから、うん、だから西部劇の方にも、
うん、
七人の侍の方にもこう派生していけるというか、どっちのこう沼に行ってもいいというか、
うん、
うん、
いやーなんか見やすいいい良作だった気がします、
ね、そうね、本当にこう見やすいストレスなしで見られる、うん、でこっからこうなんかここに続くコンテンツの入り口でもあるっていう、
はい、
いい映画だったね。
はい、ところで、本日のトラスビはマグニフィセント7でした。
ストレスなさすぎて、あとかっこよすぎて全然もう一周見たい今日。
あ、なんか2時間に感じひんよね。
あ、感じない
単純に。
うん、なんか
スーって見れるしストレスもないから。
そうもう2時間経ったんやって感じなのよね、うん、
だ逆にこういう映画体験の方が幸せなのかもしれないとまで思うような。
いや、わかるわかるわかるめちゃくちゃわかる。
うん、
逆に にないしね、こういう映画って。
そうそうそうそうそう、
めっちゃありそうでないよな、
うん、
ここまでノンストレスの、あの話もめちゃくちゃ分かりやすくて、
うん、
でも面白く見られる、
うん、
そう、なんか新鮮な映画体験だったかもね、
うん、
結構そのあのいい名作の話することが多いからこのラジオではさ、
はい、
その分こう何だろう、ズーンとくることもあるけど、そういうのは一切ない映画だけど面白かったなと喋れる映画だった、
うん、ある種貴重な映画ということで、
いや本当にそうだった
わ、ぜひやっぱりねビジュアルも含めで、思い出しながらまた見てもらいたいですね。
あ、そうね、
いろんな人にね、はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。